皆様こんにちは。長かった梅雨がやっと明けましたね。災害もあり、被災者の方々にお見舞いを申し上げます。目に見えないコロナウイルスもまだまだ油断はできません。マスク、消毒、3密をかけ、気をつけてお過ごしください。それでは広報法人8月号をお届けします。今月の表紙です。大津東小学校南側の田んぼ、コメコメランドで、東小学校の全校児童による田植えが行われました。児童たちは普段できない体験に楽しみながら取り組んでいる写真が載っています。明日は我が身、防災を考え、杉水水里線で、7月8日に発生した土砂崩れ、幸い通行中の車などはなく、人的被害は出なかったが、降り続く雨により大量の水分を含んでいたため、道路の復旧には約1ヶ月を要しました。熊本を中心に甚大な被害。熊本を中心に九州など広い範囲に被害をもたらした熊本県南部豪雨を、政府は7月10日に激甚災害に指定しました。県内では球磨川など9つの河川の10カ所以上で氾濫し、床上げ浸水は5530棟以上に上ることが判明しています。7月13日現在です。県内で亡くなった人は計65人に上ります。また発見された場所の約6割が屋内で、未明に発生した急激な浸水で、逃げ遅れた人が多かったことが考えられます。今回の大雨で避難した人も、朝起きたら水が来ていたと話す声もあり、明るいうちの避難がいかに重要か考えさせられます。大津で起きてもおかしくない。大津町では6日から7日にかけて、48時間で400ミリを超える雨が降りました。大津町では河川の氾濫などはなかったものの、杉水での土砂崩れや、他町での倒木などがあり、通行止めが発生しました。町には豊かな自然が広がっており、北には矢後川と白川、南には白川が流れています。そのため、大雨や台風の際には、河川の水位上昇により洪水の危険性が増して、土砂災害などの発生が予想されます。今回も白川が一時的に氾濫危険水位 5.19 メートルを超えて 5.49 メートルまで上昇しました。もし雨が降り続けば氾濫の可能性もあり、他人事ではありません。記録的豪雨などが毎年のように話題になっており、今まで大丈夫だったからという考えは通用しなくなっています。台風の接近が増える。今年は現在までに2号まで台風が発生しています。7月10日現在です。過去10年間では年平均 4.3 個の台風が熊本県を含む九州北部に接近しており、その半数以上が8月から9月に接近しています。熱帯の海上で発生する低気圧を熱帯低気圧と呼びますが、このうち北西太平洋、赤道より北で東経180度より西の領域、または東シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速が約17メートルパーセコンド以上のものを 台風と呼びます。台風は上空の風や周辺の気圧配置の影響を受けて動き、日本に近づくと偏西風により速い速度で北東に進みます。熊本県では台風が九州の南西の海上から九州の西岸に上陸をするような進路を取る場合に最も強い影響を受けます。台風は巨大な空気の渦巻きになっており、上から見ると反時計回りに強い風が吹き込んでいます。そのため進行方向に向かって右の半円では台風自身の風と台風を移動させる周りの風が同じ方向に吹くため風が強くなります。逆に左の半円では台風自身の風が逆になるので、右の半円に比べると風速が強くなります。台風はニュースや新聞などの気象情報によって、いつどのくらいの規模のものが近づいてくるのかがわかります。被害を防ぐためには台風が近づく前にどのような準備をしておけばいいのか、どのタイミングで避難すればいいのかを考えてみましょう。風の強さの目安です。風速20メートル。起きうる被害は歩けない。風速30メートル。トラックが転倒します。風速40メートル。家屋倒壊。インタビュー1、専門家に聞く備えです。熊本地方気象台、米田隆明さんに聞きました。事前の備えと避難を。台風での災害は大雨による土砂災害や浸水洪水害に加え、暴風による災害も起こります。台風が接近する前に、台風が発生すれば台風情報を発表します。台風情報では5日先までの進路や強さなどを1日4回、日本に接近してくると8回以上発表します。雨風が強くなる前に家の補強や非常用品の確認を行ってください。台風が近づいてくれば気象台が警報や注意報を発表しますので、町からの各種避難情報を確認の上、避難行動をとってください。何をすべきかを決めておくことが大切です。すでに台風が接近している場合、台風が接近し雨風が強くなっている時に屋根の補強や補修を行ったり、田んぼや川の様子を見に行ったりして災害に遭う場合があるため、このような行動は避けてください。避難情報に従い、早めの避難を心がけることが必要です。雨風が強く避難できない場合には、家の中でも比較的安全な2階や崖から離れた部屋に移るなど、身を守る行動を取ってください。正しい知識を身につけよう。進路予報の正しい見方です。よくニュースなどで取り上げられる進路予報図ですが、正しく理解できていますか？理解した上で見ると、どの程度の危険性があるのかがわかります。台風の名前はすでに決まっている。北西太平洋、または東シナ海の領域で発生する台風には、共通のアジアメイクして、発生順にあらかじめ用意された140個の候補を順番につけています。140個のアジア名のうち、日本からは星座名に由来する10個を提案しており、2019年に発生した台風では、台風14号に、カジキと名付けられています。警戒レベルとは？警戒レベルとは、災害が発生する恐れがあるときに、いつ避難すべきかを分かりやすく伝えるために定められたものです。昨年から運用が開始されています。警戒レベル1、取るべき避難行動は災害への心構え。警戒レベル2、取るべき避難行動はハザードマップなどで避難行動の確認。警戒 警戒レベル3、避難準備、高齢者など避難開始。高齢者など避難に時間を要する人は避難、その他の人は避難準備をしてください。警戒レベル4、全員避難。避難勧告、避難指示、括弧緊急、取るべき避難行動は、すべての人が避難場所への移動が危険な場合は、より安全な場所に避難、または待機。警戒レベル5、避難情報は災害発生情報。取るべき避難行動は、命を守るための最善の行動をしてください。インタビューに、住民に聞く備え。中島区区長、西本哲司さん。地区で声かけ避難。中島区では白川が住宅のすぐそばを流れているため、大雨が降った際には白川の水位を一番気にしています。川の水位はインターネット上のカメラ映像と目視で確認します。また白川上流の阿蘇方面での雨量も大きく影響してくるため、注意して確認しています。7月8日の大雨の際には実際に水位が上がったため、区の役員で話し合い、住人に避難を呼びかけました。一人で避難することが困難な人がどこに何人住んでいるのか、避難が済んでいるのかを把握しており、災害の危険がある際には可能な限り親族宅や避難所に早めの避難をお願いしています。今後は白川流域の区長間で情報共有を積極的に行い、迅速に避難などができるよう取り組みたいと思います。町の中でも地域ごとに想定される被害も異なるため、自分が住んでいるところがどのような危険性があり、どのタイミングで避難すればいいのかを考えておく必要があると思います。自助、共助、公助。自助は、自分の安全は自分で守ることです。事前に防災グッズの準備や自宅周辺の危険箇所を確認しておくことです。共助は、地域や近隣の人で協力して避難や情報共有を行うことです。自主防災組織や消防団の活動などが当てはまります。公助は、公的機関が個人や地域では解決できない問題に対処することです。情報発信や消防や自衛隊による救助活動などが当てはまります。災害で道が寸断されて支援が遅れるなど、法的にも限界があり、被害を最小限に抑えるためには、自助や共助の強化も重要です。感染症対策も忘れずに。災害時には、断水により手指の流水洗浄ができない可能性があることや、避難所など密集した環境下での集団避難により、新型コロナウイルスなどの感染が拡大するリスクが高まるため、感染予防対策に万全を期す必要があります。避難所が開設されるような災害が発生した場合に備え、事前に災害発生時の対応について考えておきましょう。自宅避難。もし指定避難所は過密状態になる可能性があるため、可能な場合は安全が確保された親戚や友人の家、最寄りの公民さんなどへ避難しましょう。接触機会が増えるため、感染予防対策を行ってください。町指定避難所への避難。災害規模に応じて町が指定した再避難所へ避難しましょう。避難所内は十分な換気に努めるとともに、避難者間の十分なスペースの確保、場合によりパーテーションの活用などに努めます。また検温などによる体調管理を行い、発熱や咳など体調不良の人がいる場合は、速やかに避難所担当職員や巡回保健師が対応します。情報収集と備え。ハザードマップ。大津町洪水土砂災害ハザードマップは、防災ハンドブックで 自宅や行動範囲の洪水や土砂災害といった災害が起きる可能性のある場所を確認しておきましょう。役場、法務課でも配布しています。防災グッズ。災害が起きてからでは準備が間に合わない場合があります。最小限必要なものを準備しておきましょう。飲料、食料、懐中電灯、ラジオ、電池、ろうそく、マッチやライター、ヘルメット、マスク、薬救急箱、タオル、ゴミ袋、印鑑、預金通知。情報収集をしましょう。災害には刻々と状況が移り変わります。テレビなどを活用して最新の情報を確認しましょう。防災アプリ。地震や台風、豪雨などの災害に備え、情報を迅速に提供するために、ヤフーと災害に関わる情報発信などに関する協定を結んでいます。アプリを使えば、地元住民以外の人でも最新情報の受け取りや避難所の確認ができます。新しい農業委員と農地利用最適化推進委員をご紹介します。任期満了に伴い、新しい農業委員12人が東京から任命されました。また、農地利用最適化推進委員17人が農業委員会から委嘱されます。任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間です。農業委員。農業委員は、農業委員会などに関する法律により、市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、農地法などに基づき、許認可事務のほかに、農地などの利用の最適化、担い手への農地利用の集積と集約化、有給農地の発生防止、解消、新規参入の促進、の推進のために活動しています。農地の売買、権利移転などを考えている人は、農業委員、または農業委員会事務局へご相談ください。会長、藤本正夫、王子、会長職務代理者、豊岡国務杉光、高見茂子、木水、山沼由里、下松、立石三つ秋、西木野、大田黒祐樹、助さん、津田恵美、杉水、木口洋一、陣内、木村茂樹、木の実、平富夫、松、西本隆之、新、大村慎一郎、矢後川。農地利用最適化推進品、農業委員と同じく市町村の非常勤の特別職公務員です。農業委員と力を合わせて担当区域の担い手への農地集積や有給農地の発生防止、解消、新規参入の促進などの活動を行います。小型共同、岡本、中尾住夫、岩佐、川上忠、中島、小西照明、大林、西本達之、セタ、小島康弘、森、渡辺博之、松、坂本剛、大津、大塚洋二、室、西本和茂、海津、土尾聖城、菊之美、野村哲也、平川、松本久明、平川、大村芳之、矢後川、西岡一郎、矢後川、石原博明、杉水順次、以上の方々です。よろしくお願いします。問い合わせは、町農業委員会事務局、電話 096-233-6686 です。